聖書を開きください。新約聖書、使徒の働き、5章17節から32節、新約聖書の236ページです。
聖書を読みいたします。使徒の働き、5章17節から32節。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆、妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえて留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの言葉をことごとく語りなさい、と言った。彼らはこれを聞くと、夜明け頃、宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、使徒たちを引き出して来させるために、人を獄舎にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと使徒たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。彼らが使徒たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は使徒たちを問いただして言った。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ使徒たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。私たちの祖父たちの神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自身に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。以上です。
神に従うと題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
使徒の働きはですね、イエス様が十字架にかかって復活した、後そこから始まります。で、まあ、そんなにご存じない方もあるかと思いますけれども、復活した後ですね、イエス様は40日間、弟子たちと一緒にいたわけです。それほど多くの記録は残っておりませんけれども、ずいぶんたくさんの人たちにイエス様は現れたようです。で、40日間経ってからですね、天に、帰っていったわけです。で、 その不思議な光景は一章の冒頭でですね、出てくるわけです。で、その後ですね、弟子たちはイエス様の約束に従って10日間ほど一つのところで集まっていました。イエス様の十字架からですね、ちょうど50日ぐらい経った頃ですけれども、ユダヤ教のお祭りでは五旬節というお祭りがありますが、その頃にですね、その時に、聖霊なる神様が弟子たちの、まあ、心というか、その体というか、そこに与えられるという奇跡が起こりました。で、それは、そのうちイエス様を信じる私たちにも同じように与えられるんですけれども、この使徒の働きはそれが一番最初でしたから、誰の目にもわかるように聖霊がこの人に与えられたというふうにわかる奇跡が起こったわけです。で、それはですね、直ちにその弟子たち、今まで本当に漁師をしていたような弟子たちが、急にそこに集まっていた外国の人たちとの言葉でですね、イエス様のことを話し始めるわけですね。それから、もう本当に律法学者いろんな人たちがびっくりするようなメッセージを、説教を始めたり、それから特にペテロのようにですね、病気を治す力を与えられたりする。で、そうやってですね、エルサレムの人たちの注目を集めるようになりました。ところがですね、同時に、この頃にはまだイエス様を、本当に50日前にはイエス様を、殺すために一生懸命だった、権力者たちがいたわけです。祭司や律法学者、そういった人たちがですね、イエス様をやっと殺していたのにもかかわらずですね、今度はその弟子たちがイエス様のことを伝え始めるということで、非常に彼らに対する憎しみが、どんどんどんどん日増しに増えていくのは当然でした。それでですね、ついにペテロやヨハネという弟子たちの中でも中心的なメンバーをまず最初捕らえられて、取り調べを受けるわけです。もう絶対にイエス様のことなんて話すなと、脅かしも受けるんですけども、彼らは釈放された後、全くそんなことにひるむことなく、ますますですね、イエス様のことをお話しするようになります。それで、たくさんの人たちが、イエス様を信じるようになります。その数およそ5000人というふうに言います。これはですね、男性だけの数で5000人ですので、女性を合わせますと1万人。ね。教会は大きい方がいいとか小さい方がいいとか言いますけれども、初代教会はですよ、1万人の教会からスタートしているわけです。ね。で、しかもこの時のエルサレムの人口はおそらく5万人ぐらいだったというふうに言われますから、20% の人たちがですね、クリスチャンだったということになるわけです。これは大変な勢いだったわけで、で、その勢いはこの5章に入ってからも止まらずですね、5章の13節では、他の人々は一人もこの交わりに加わろうとはしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていったと、あるわけです。まあ、ちょっと前後の話があるわけなんですけども、でもクリスチャンを人々は非常に尊敬していた。それからですね、この後15節にからも出てくるんですけども、病気を治してほしいという人たちもどんどんこの使徒たちの周りに集まってくる。ですから17節で大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者たちは皆、妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ、留置場に入れたっていうことが発生したわけです。もうこれはなるべくしてなったわけなんです。で、ここで出てくるですね、サドカイ派という人は、これはですね、ユダヤ教の、二大勢力の一つです。一つはパリサイ派と呼ばれている人たちで、この人たちは、まあ割とこう民衆の中にいた人たちなんですけども、サドカイ派というのは、ユダヤ教の、まあ、中でも、特に家柄が非常に良くてですね、そして政治権力を持っている人たちが多かったんです。数は少なかったんですけれども、 特権階級の人たちでした。ですから福音書ではイエス様がよく話をしていたときにはあまり政治権力者と話すことはなかったので、民衆の中にいたパリサイ派の人たちがよく出てきました。でも今ここではですね、パリサイ派よりもサドカイ派の方がずっとイライラしていた。その理由はいくつかあるんですけども、その一つはですね、サドカイ派の人たちは天国なんていうものはないと考えていました。この世界がそのまんま神様の国になるのだというふうに考えてたわけです。世の終わりなんていうものはない。で、見えない天国なんていうものもない。それから死んだ人が復活するなんていうこともない。これがですね、サドカイ派の人たちの基本的な考え方でした。ところがですね、弟子たちは一番よく言ってたことは、イエス様は復活をされた。そして信じる人たちを天国に連れて行ってくださる。この世界は終わりが来るときに、この世の終わりが来るときに天国がやってきて、その天国にイエス様を信じた人は罪を許されてそこに入ることができると言ったわけです。これ全部サドカイ派が否定していることを言っているので、サドカイ派は頭に来てたわけですね。それもあったわけです。妬み、人気を持っていかれる妬みプラス、彼らが否定していることをどんどんたくさんの人たちに伝えてたので、これがですね、サドカイ派の人たちの怒りに触れたわけですね。それで、12人の人たちはみんな、牢屋に入れられてしまった。ところがですね、不思議なことに、主の使い、天使が現れて、牢の戸を開き、彼らを連れ出したっていうんです。一体どんな風にしたのか、あまり詳しくは書いてありませんけれども、この後にですね、ペテロが一人で捕まってしまう時があります。で、その時に助け出された様子とほぼ同じだと思うんですけども、たくさんの門番がいたんですが、門番というか、見張りの人たちがいたんですけども、彼らは意識がなくなってしまうわけです。それでその間に鍵がカチャンカチャンって開けられて、そして、出させられたわけですね。そして神殿でまた彼らは話し始めるわけです。で、これをですね、焦ったのは、最高議会の人たちです。もう一度あの人たちを呼んで、もう一回脅かそうと思っていたら、牢屋の中は空っぽ。しかも、神殿のど真ん中でみんなにお話をしている。もう本当にメンツも何もあったもんじゃないわけです。それでもう一度彼らをですね、あまり手荒なことはできませんでしたけれども、とにかく最高議会に連れてきまして、なんでそんなことをするのか。ヨハネとペテロの時に、イエスのこと、イエスについては話してはいけないとあんなに厳しく命じただろうと、28節で言うわけです。しかし、お前たちはあの教えを広めている。しかも、あの人のイエス様を殺した責任を私たちに負わせて、私たちが悪者のように言ってるじゃないかと、けしからんというわけですね。そうしますとですね、ペテロや使徒たちがですね、口を揃えて言ったのがこの29節です。人に従うより神に従うべきです。これは非常にカチンとする言葉ですね。人に従うより神に従うべきです。私はあなたなんかには従いたくないと言ってるわけでしょ。つまりあなたに従ったら人に従うことであって神様に従えなくなるんですって言ってるわけですよ。つまりあなたたちは神様に逆らってる人たちです。だからあなたたちに従おうと思えばそれは私たちも神様に逆らうことになってしまうのでできません、というふうに言われたわけです。まさにあなたたちは30節で、私たちの人たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエス、あなたたちが十字架にかけて殺したでしょうと。まあ、当然それは誰もが知っていることですけれども、そのイエス様を 私たちの神様はよみがえらせましたというわけです。そしてこの方こそ、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにイエスを君と救い主でご自分の右に挙げられました。つまり、この方こそ救い主だったのです。で、私たちはイエス様がよみがえったことの証人であり、イエス様が救い主であることの証人であり、イエス様は神様でご自身であることの証人でもあります。だから、あなたたちに従うことはできません。あなたたちは神様に逆らっている人たちですから、私たちはあなたたちには従えませんと、そういうふうにペテロから言われて、最高議会というのは国会みたいなもので、それがですね、漁師たちに、まあ漁師たちにっていうのは、あまりいい言い方ではないかもしれませんけれども、まあ、あの人たちの視線からすればですよ、こんな、学問もないような人間に、お前、あなたたちこそが神様に敵対する人間ですと、面と向かって言われているわけですから、プライドも何も全部傷つけられて、否定されて、彼らはですね、33節、彼らはこれを聞いて怒り狂い、使徒たちを殺そうと図った。怒り狂いのところに中があると思いますけれども、心をノコギリで引き切る。こんな思いになったことありますか、皆さん。心をノコギリで引き切るほど怒ったことってあります？もうこれは殺意以外の何者でもありません。もし私たち、ね、皆さんがそういうことを、あ、そういうことだったらよく思うわと思うんだったら、それは殺意ですよ。心をノコギリで引き切るっていう、ね。こんな恐ろしい極限状態です。もう殺すこと以外考えてないですよ、そこには。だから当然この人たちも国会で人たちを殺そうと図ったわけです。国会でですよ、12人全員処刑にしようと決めたわけです。これはもうですね、今の三権分立なんてあったもんじゃないですから、確実に処刑されます。当然。もうこれはローマでもそれを止めることはできません。ピラトだってそれに押されたわけですから、結局。もうこの時点で、12人たちはもう絶体絶命のピンチです。もう、彼らが怒らせてしまったわけです。彼らは、もう、これをですね、もう、あとはもうこの十二使徒を処刑すること以外何も考えてなかったんですけども、そこでパッと立ち上がった人がいたわけです。34節、ところがすべての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先頃チューダが立ち上がって自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。そのうち人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたとあるわけです。ガマリエルという人は大変有名な学者であり、そしてですね、文句なくしに当時これほどの大学者はいないと尊敬されていた人です。今残っている文書でも、ガマリエルがいなくなってから、まあ亡くなられた時の話ですけども、ガマリエルいなくなってからは、本当に律法を教え、守れる人はこの世からいなくなってしまったというふうに、そういうふうに人々が嘆いたというぐらい ガマリエルという人は、まあ、ヒレル学派というんですけども、大変大きな尊敬を集めていた人です。彼はパリサイ人でしたけれども、サドカイ派の人でも彼には、何も言うことはできなかったんでしょう。そして彼はこの最高議会のメンバーでもあり、そしてその中でもおそらく地位の高いメンバーでした。ですから、ガマリエルの言うことには、決して、そんなことはないとは誰も言えません。なるほどそうだな、というわけです。で、祭司やサドカイ人と、このガマリエルとの違い。それは、イエス様を十字架にかけ、そして、さらに使徒を迫害するということは、もしかすると、万が一にも神様に敵対することかもしれないという恐れをガマリエルは持った。でも彼らはそれを持たなかったという、そういう違いだと思いますね。で、サドカイ人たちはイエスを十字架にかけた責任は自分たちが持っていることはよくわかっている。というか、張本人でした。彼らはまさに殺意を持って綿密に計画をして、そして最後はピラトさえもその計画に逆らうことができず、イエスを処刑にまで持っていけたわけです。十分にそれは自分たちがそのイエスを殺したことということについては心当たりはある。それは誰が見たってそうだし、自分もそう思う。しかしですよ、その殺した相手が神様であり、救い主であるとなると話は全然違うわけです。神様が送ってくださった救い主をもし自分たちが殺してしまったとしたら、これは絶対に許されざることをしてしまったということになります。そんなことを自分たちがしたなんてことは絶対認めたくない。だからイエスはどこまでもただの人間でなければならないわけです。それなのに、人たちが語ることは、イエス様が神様である証拠として、復活を私たちは見たのだ。復活の証人だと。しかもそれは何百人もの人たちがその証言をしているわけです。それでも彼らはそれを認めず、激しく怒り狂っていくわけですね。でもペテロは、意地悪で言っているわけじゃないんです。お前が悪いんだぞっていう、そういうことじゃないです。ペテロは、31節で、神は、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、とこう言っているわけです。つまり、あなたたちは、確かにイエス様を殺した張本人だ。でも、そのあなたたちでも、許されるためにイエス様は、あなたたちを許すためにイエス様は復活してこられたのだと。あなたたちを招くために復活したのだと。ペテロはそういうふうに言う。つまり招いているわけなんです。ペテロは、実は聖霊を受けたときに、人々の前で大きな説教をしました。で、その時にですね、人々に向かって、あなたたちが十字架にイエスをかけた。あなたたちが神様であるイエス様を十字架にかけて殺したと。そういうふうに人々に迫ったわけです。そうしたらですね、人々はこれを聞いて心を刺されて書いてあるんです。2章の37節に。それで、使徒たちのところへ行って、私たちは一体どうしたらいいんですかと、殺到したわけです。それで、ペテロは、悔い改めなさい。そして、イエス様の名によって罪を許してもらうために、バプテスマを受けて、私たちと同じように聖霊を受けるようにというわけです。救いの約束は、イエス様を信じるすべての人に与えられているから。というふうにこう招くと、それに応えて、人々は、3000人ほどの人がその1日のうちに洗礼を受けるようになるわけです。しかしこの祭司たちは違うんです。イエス様が神様であることを認めようとしないし、自分たちが 神に敵対しているものだということを絶対に変えようとはしない。私は罪の許しなんて必要のない人間だ、絶対認めようとしないんです。ここに大きな違いが生まれました。このガマリエルという人がこの後どのようにしてイエス様に向かい合っていくようになったのかということは何もわかりません。おそらくこのユダヤ教の先生としてずっと、この人はラビではなくてラバンというですね、最高称号を受けてきた人なんですけども、それはまあ捨てることはなかったようです。しかしですね、この時代キリスト教の最大の迫害者であったパウロ、多くのクリスチャンを捕まえて牢屋に引きずり込んで、そしてその中の人たちは処刑されていく人たちもいたようです。そういう徹底的な迫害のに燃えていたパウロが、この後6章と7章で教会の役員として選ばれたステパノが石打ちの刑によって、これはまあユダヤ人たちのリンチなんですけども、正式な処刑ではないんですけど、ユダヤ人たちの怒りに任せた石打ちの刑によって殺されます。で、その石打ちの刑の時に立ち会ったのはパウロです。ですから彼はこの時にもエルサレムにいました。当然自分の先生がペテロたちをどのように言われたのかは、これは最高議会での話ですからよく知っていたはずです。つまりこの人たちは神から出たものなのか人から出たものなのかを、どちらかなのかを、このガマリエル先生はよく見るようにと教えられた。それは彼の中にずーっとあり続けた問いかけだったと思います。しかし彼は厳格なそのパリサイ派の教えに従ってクリスチャンを捕まえては捕まえては、さらに逃げていったクリスチャンを捕まえるために今のシリアのダマスコの方まで行こうとしたわけです。そのダマスコ途上でイエス様、幻のイエス様に出会って、そして自分が神に逆らっているものであることを認めるわけです。知ったわけです。私はこのこととガマリエルの言葉とは彼の中で結びついていたのではないかと思うんです。彼の中でずっとあり続けてきた問いかけに、イエス様のサウロ、サウロ、なぜあなたはという言葉に彼は答えざるを得なかった。パッとわかったんだと思うんです。これは神様に対する敵対だと。聖書は人のあり方を厳しい分け方で問いかけます。それは神に敵対するものとして生きていくのか、それとも許されたものとして生きていくのかのどちらかだというんです。そして、自分を罪あるものだと自分を支えたときに逆上し、あるいは無視して遠ざかっていくのか、それとも許されてイエス様と一緒に歩む人になってその後の人生を築き上げていくのか、どちらか。イエス様は罪あるものとして敵対するものとしてを私たちの前に現れたわけではない。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。私のところへ来て、あなたの罪を私は身代わりに背負い、私の新しい命を与えて、私と共に新しい人生を歩み、永遠に私と共にいようという約束を私たちにくださるためにイエス様は来られたわけです。その招きの中に私たちは置かれているわけですね。人に従うより神に従うべきです。それは神に敵対するものとして生きるより、神様がくださる許しの中に自分を委ねて任せて 生きていこうとするという意味です。この招きに私たちも応えていきたいなと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは人に従うより神に従うべきである。確かにその通りで、私たちはイエス様がくださるその罪の許しをいただきながら、この小さなものをあなたがもう一度生きていくようにと招いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちが自分の持っている力によって神様に敵対するものとして生きていくのではなく、本当に私たちのために来てくださったイエス様のその招きに応えて歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。